不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。4月12日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 今月から始まりました新番組大家と藤沢でゴー。ということでパーソナリティを務めます大家隆康です。よろしくお願いします。さあ、この番組を一緒に盛り上げてくださるのはこの方です。
こんにちは、クレイン不動産流通の斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、第2回目の放送となる大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。ということで、はい
はい、まあね、初回のよりも少し慣れた感じはちょっと出てきていますけども。
そうなんですよ、なんか喋り方の聞こえがすごいいいです。
本当ですか？
そう
だから、ね、聞こえてますか皆さん、大丈夫ですかお耳心地は大丈夫ですか
やっぱお耳心地大事ですよね、はい、ラジオって、うん、なんか言葉選びとかもそうだし、
はい、
そう、あの事前にこの番組の収録をするにあたって、はい、まあ、ちょっとアドバイスをいただいた先輩方もいたんですけど、うん、まあ、僕普段 TVK のお昼の情報番組出させていただいてるんですが、
はい、
やっぱ映像だといろんな情報がこう、やっぱ目の情報っていうのが多いですよね。
そうですよね。
そうだけど、やっぱラジオになると、うん、それを言葉で、うんうん、全て言葉で伝えなければならないという、
はい、
やっぱ巧みな技っていうのが、
確かにそれはあるかもしれないですよね。文字とかね、そういうものもないので、数字とか文字とかも伝わりにくいですし、あの大家君がよくなんかたまにこう顔芸とかでちょっとごまかしたりするときあるじゃないですか普段あれが通用しないですよね。
通用しないこれ完全に、
はい、
本当にだからもうラジオで滑り散らかしたらもう収集つかない感じになってもどうにもならないので、そこら辺も僕は、うん、まあ、あのこれを機にいろいろとね、喋りとか伝え方っていうのを勉強していきたいなって思います。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、さあ改めてこの番組のタイトル、
はい、
大家と藤沢でゴーについてなんですけども、
ええ、
多分聞こえ方だとゴーっていうのは、はい、まあその行こうぜ、
うん、
アルファベットで言う GO
っ
ていう多分イメージで、うん、もう伝わってると思うんですけども、
そうですよね、ゴーゴーですよね。
そうなんですよ、うん、ただ、文字面で言うと、
はい、
僕の高安の高、
はい、
金剛のゴーっていう、
はい、
そのゴーっていう文字をね用いてるんですが、うん、これ二人で考えたんですよね。
そうですね、
社長、
はい、
でもこれちょっと説明すると、はい、なんかこうちょっと恥ずかしくなる気持ちもあって、うん、っていうのはあのゴーって漢字の一文字に、はい、あの上のところにね GO ってつけてるんですけど、
はい、
一体こうどういう表記の仕方が一番気持ちいいのかなっていろいろ考えたんですけどね、うんうん、まあ最終的にこの漢字一文字でゴーっていう風に、
うん、
最初これちゃんと説明をしないと、うん、文字面を初めて見た方が、うん、なんだこれみたいなふうに思っちゃうのかなっていう心配もあって、
そのね、本当そう思いますよね。だからそのなんか気持ち悪さが逆に印象に残ってくれたら ありがたいかなとはね、ちょっと思いますけどね。
やっぱ違和感って大事ですから。
そうですよね、
印象を与える時の違和感、
うんうん、はい
ね、そんな感じで、
そんなね、ちょっと含みを持たせているという、はい、番組タイトル名でした。
そうなんです、はい、まあ、社長との、ね、関係性は、はい、あの前回いろいろとお話させていただいたんですけども、
ね、
そうなんです、まあ、藤沢っていうことでね、地元が、
ね、
なんか最近の社長の藤沢トークしたいなみたいな、
藤沢トークですね、
あります。
なんか最近というよりもやっぱ私はもう生まれも育ちも藤沢になるので、
はい、
結構子どもの頃の方が藤沢で過ごしてた時間が長かったので、
そうですよね、やっぱね、
記憶がねやっぱあるんですよね、強く、はい、例えばあの中学生時代に部活で江ノ島ランニングって言って、私はあの藤沢市村岡中学校というところだったんですけど、
はい、
場所で言うと弥勒寺って皆さんご存知かな、
ね、
あの、はい、ちょうどね藤沢駅と大船駅の間ぐらいのところになるんですが、はい、にありまして、でそこから江ノ島までランニングするんですよ。
結構距離あります
ね。結構距離、今となってはね、
はい、
でさらに江ノ島に着くじゃないですか、
はい、
で江ノ島に着いた後階段をダッシュで登っていくんですよ。
ああ、そっか、着いてからまたそうだ島の方に行って登るんですもんね。
そしたら今度その頂上に行って終わりじゃなくて、今度岩屋の方まで今度降りていくわけですよ。
はいはいはい。
で岩屋のところで少し水遊びをして、で先生にあのアクエリアスとかジュース、あのスポーツ飲料とか買ってもらってみんなで飲んで、その後またランニングして帰るというのがね結構何回もやってたので。
当時じゃあ結構体力的な部活とかは。
そう、野球やってたんですよ。
あ、なるほど、はい、もう余裕ですね当時は。
そう、当時はね、今考えたら恐ろしいことをしてるなと思ってるんですけど
僕ね、うん、あのそれこそ藤ヶ丘中学校時代は部活ソフトテニス部だったんですけど、
はいはい、
まあランニングが嫌い人間 で、 で当時、はい、あの部長をやってたんですね、
はい、
練習メニューとかも自分で決められるんですよ、
はい、
まあ、ちゃんともちろんみんなのねあの技術を上げるための練習メニューを決めてたんですけど、
はい、
あのねランニングだけはね、うん、入れなかったの。
なるほどね、
自分が嫌だから。
いやー、分かった。なんかあの今大谷くんと僕って結構朝活してて、僕はあのジョギングとかランニング朝やるんですけど、はい、大谷くんにランニングしなさいって言ってもウォーキングしかしてくれないんですよ。
あ、そうそうそう、
だからか今すごいガテンがいきました
いやなんかね走る格好で出るんですけどね、はい、ちょウォーキング止まりになっちゃうんですよね。
だからなんですね。
いや
すっきりしたな。
まだに苦手だなもうそれこそ持久走とか体育の時間の持久走とかも大嫌いでしたもん、
うんうんうん、
そう、
まあね、でもウォーキングでもやっぱりこう我々が藤沢出身だということで皆さんも江ノ島にウォーキングなりジョギングなり何でもいいんですけど、うん、行けてしまうこのロケーションというのが、
ね、
他ではやっぱね味わえない部分になってきますからね。
いいですよね。
贅沢ですよね今考えたら。
いや本当に、
うん、
いやねちょっと弥勒寺の話で思い出したってことがあって、
はい、
相鉄楼膳って昔あったじゃないですか、
はい、
ちょっと跡形もなく消えてしまって今駐車場のコンクリートさえなくなってるんですね、
う
ん、今。
そうですね、今さら地になってますよね。
ちょっと寂しくなっちゃって。
そう今ね、まあでもあれはなんかこう、まあ、寂しさもあるんですけど、
はい、
生まれ変わる予定らしいので。
あ、そうなんですか。
はい、今まではスーパーの相鉄楼膳さんだけだったんですけど、なんか他のお店とかも入るんじゃないですかね。例えばクリーニング屋さんとか100円ショップとか、
はいはいはい、
まあ、これちょっと私の予想ですけど、
うん
うん、そういう施設が果たしたらもしかしたら1階2階建てになってるかもしれないですし、
あそこにそんな、
うん、
素敵な施設ができるのか、なんか想像ができないけど、でもあそこのスーパーって結構需要かなり高かったんじゃないですか。
だと思います ね、
ねファミリー層周り多いですもんね、住宅地、
う
ん、
そうだから
広がってて、
ちょっとね周りにオリンピックさんとかね、まあ、そういうのもありますけど、
うん、オリンピック、うん、25メーター道路、
そう25m 道路って言って皆さん分かりますかね。
伝わる方、これでも地元の方は伝わる人多いんじゃないですかね。
いますかね。
なんで 25m 道路って言うんだろう。
なんだっけな、なんか一説によると道路の幅員が 25m
幅
だったみたいな のを聞いたことがあるんですけど。
そういうことですか。
はい、
なんか意味もなく25メーター道路って言ってオリンピックに行ったり。
確かに、
ね、いや今聞いてくださってる方の中にも、はい、そういえばこの辺変わったなとか思い当たるところいろいろあると思うんです、
う
ん、
そうですよね。
でなんせっかくなんでなんか気になったとことかね、うん、たまた藤沢は離れてしまってる方が聞いてる方はぜひ今の藤沢ってどうなってるんですかとか、
確かに
この辺に住んでたんですけど、うん、昔と今と変わってますかとか、そんなメッセージでもいいですし、
うん、
なんか地元トークね、はいはい、いろいろしたいと思ってますので。
そうですよね。
リスナーさんが気になる藤沢情報、うん、こんなことが、話していただきたいっていうのがあればぜひぜひお送りください。
お待ちしております。
はい、ということでね、この番組大谷と藤沢で GO、皆さんからのメッセージ募集しています。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方はぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。またメールやファックスも受け付けております。宛先は go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-292121、 0466-292121。
皆さんですね、本当どんなメッセージでも構いません。大谷くん今日ランチ何するんですかとかね、なんかそういうのでもね嬉しいことですからね、
はい、
本当我々そういうのをメッセージいただけるとモチベーションが上がりますので、メッセージ心からお待ちしております。
大谷と藤沢で GO。さあ大谷と藤沢で GO お送りしておりますが、ここね収録スタジオ、レディオ湘南の B スタジオってことなんですが、こうカッて開けると外が見れて、で外側からも中が見れるということでね、うん、そうそう、いろんな使い方ができるスタジオみたいなんですけど。
そうですね、やっぱりこの距離感というところで公開放送的なね、公開収録みたいなものができたら面白いんじゃないかなって思ってます ね。
そんなこともできたらいいな、うん、収録だとなかなかねやり方が限られてしまうから難しいところですけども、そう、ただ収録ということもあって、うん、リスナーさんからのリクエスト曲っていうのがちょっと募ってるんですが、うん、まだ拾えていない状況なので、
はい、
ちょっと今回は斉藤社長に曲を選んでいただきたいなと思うんですが、社長どうしましょう。
そしたら美空ひばりさんの川の流れのように。
社長はやっぱ思い出の曲とかにもなってくるんですかね、美空ひばりさん。
いや
でも世代とかでもないか、
ではないですね。私今42歳、昭和56年生まれの42歳なんですけど、
はい、
やっぱこう結構周りで、私の家族とかがやっぱ好きだったりとかしたので、
はい、
よく聴いてた曲ですし、で結構ね歌詞がやっぱりこういいなって僕は思っていて、知らず知らず歩いてきたみたいな形のご自身のその過去みたいなやつがあるからこれからがあるよみたいなこう歌なのかなと思っているので、まさに今4月じゃないですか、
はい、
ね、これから新しい生活が始まる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それってこう過去を引きずるってわけじゃなくて、過去があるから今の自分があって、これから新しい世界に飛び込んでいけるんだよっていう意味でですね、まあ、ちょっとこれ今思いついたんですけども、ちょうどいい
今思いついて言ってたんですか、はい、用意してきたレベルだったんですけど。
本当ですか。でも本当ね、そうつながるなと思ったので、まあ4月にぴったりの曲なんじゃないかなと思いました。
あ、いいですね、はい、ちょっと意識し直して僕もちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
はい、それでは聞いていただきましょう。美空ひばりさんで川の流れのように。大谷と藤沢で GO。レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO お送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、突然ですがこのコーナーに参ります。社長直伝不動産の売却あれこれ。 ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。はい、社長ちょっとね聞いていきたいんですけども、
はい、
はい、
そうですね、やっぱり今藤沢市も人口が増えてきているということでね、はい、人気も、ね、出てきているんですよ、
はい、
やっぱりこう海の近くでね過ごしたい、今まで都内で通勤されてた方たちが都内に住んでる方たちがいて、
はい、
でテレワークになったから、うん、じゃあちょっと会社から離れても海の近くに住みたいなみたいな形で今湘南藤沢地域というかね人気が高まってますしね、
ありますよね、うん、今ね、はい、ということでね初回ちょっとこのコーナーのテーマ設けました、
はい
はい、じゃあまず最初第1回お願いします、はい、
お家を売る時の査定って何をするのになります。
はい、査定、
うん、要は車を売る時とかね、やっぱ一緒ですよね、車の査定みたいな形でよく言葉聞いたことあると思うんですけど、
ありますね、うん、だけどやっぱり、うん、住宅となると、うん、なんかすごいいろんな項目の審査とか、
うん、
査定の厳しさっていうのがあるのかなって印象があります
なるほどね、ちょっとだからもう僕なんてやっぱ慣れているものなのであれなんですけど、はい、大谷くんとかねリスナーの皆さんはやっぱちょっとこう慣れてない、聞き慣れないので構えてしまうのかもしれないですよね。
そうですね、
査定ってちょっと怖いみたいな。売却の査定というのはこれからねこうじゃあ不動今住んでる住まいを売ったり貸したりしたいといった場合、いくらで運用ができるのかっていうのを値付けをする作業になってくるんですよ。
はいはいはい。
で、ね、売る場合でしたらばだいたいいくらぐらいですね、だったら売ろうかなという判断材料にしたり、
うんうん、
貸す場合だったら家賃がいくらぐらい取れるなと、だったら貸そうかなっていう判断材料にしたりする、まあ、きっかけになります、
は
い、
うん、
なのでまず注意しなくてはいけないのは査定を依頼したからって必ず売らなきゃいけない、必ず貸さなきゃいけないっていうものではありませんので。
あ、そうなんですね。
そうなんで私たちの役目としてはまずいくらになりますよ、そしてあとこんなやり方だと A という作戦で売るんだったらメリットがこうデメリットがこう、 B という作戦で売るんだったらメリットがこうデメリットがこうっていうのを提示してあげるのが私たちの役務にはなってくると思うんですよね。
あ、なんかそういう作戦も練ったりするんですか、
う
ん、
そうですね、やっぱりね本当不動産って唯一無二なので、
はい、
マンションの101号室と102号室お隣同士ですけど、やっぱり査定も変わってきますからね。
そっか、なんか角部屋とか部屋の形が違ったりとか、うん、そういうことも
おっしゃる通り、あと日の入り具合とか、
あ、
目の前の見え方とかね、
はい、うん、
全然変わってきますからね。そうだから、まあ、不動産の査定というのはこう個別的要因、今言った個別的要因を見させてもらうというのが実は一番重要な部分になってくるんですよ、
はいはい、
でなぜかというとある程度の相場っていうのはもう現地に行かなくても分かるんですね、
うん、
周りの事例を見れば。でその中でこの査定を依頼を受けた不動産がどんな特徴があるんだろうなと、
うん、
要は悪いところもあれば、うん、いいところもあるので、それをプラスマイナスしてこう制約する予想を出すのが査定という行為になってきます。なのでね、今言ったこのじゃあ個別要因ってどんなものがあるのかなというのを少しだけお伝えすると、
はい、
例えば南側に道路があるという不動産と、じゃあ北側に道路があるという不動産であれば、やっぱり南側に道路がある不動産の方が価値が高いと言われてるんですね。
南側に道路、
はい
はいはい、
なぜだと思います？
でもなんか見栄えで言うと、はい、日が当たったその外観っていうのがすごいなんか綺麗に見えそうな。
大正解、そうなんですよ、
まあ、今ね、シンプルなイメージでしたけど、
そんなね、ちょっと表現はねすっきりしない表現でしたけども、
はい、正直に言いますね。
でも単純に言うと日当たりがいいという形で、はい、やっぱり日当たりの良さ悪さっていうのは評価の動かす対象になってくるんですよね、
はい、
うん、 だからね、そういったところをまず見つけるのも一つ査定の駅務になってきます。
なるほど、
うん、もう一つあって、例えばですね、じゃあもう30年ぐらい築年数が経っているお家があったとします。でそこに室内にちょっと壁にひびがあったとします。
はい、
でそれを見て、多分住んでる方はこの建物大丈夫かなとかすごい不安に思ってる日々だったとしても、私たちが見たら、あ、こんなのよくあることですと、本当に構造にエラーがあるわけじゃなくて、ただ単に手前 の、 ボードと壁紙が破れてるだけなんで、うん、全然気にしないでくださいねとかね、うん、そういうネガティブだと思ってたところがポジティブに変わる要素になったりもしますし、でじゃあもしこの物件を売ろうと、ひびが入ってる物件を売ろうという時に、ここに何も触れないんじゃなくて、やっぱ買おうと思って見に来た方が不安になっちゃうじゃないですか、ここの、
はい、
これひびありますよねみたいな、はい、その時にあたふたするんじゃなくて、
はい、
ここにこうひびありますけども、これ建築士さんに見てもらったら全然こう壁紙と手前のボードのひびだったんで、何ら構造に影響ないひびですよってあらかじめこう調べて伝えて準備しておけば、はい、スラッとそのトークが出るじゃないですか。
なるほど。
だからそれの下準備にもなる、下見みたいな感じで、
はい、
やるのも査定の醍醐味になってきますよね。
いや、なんかそう考えると、うんうん、やっぱまあ知識がある方はいいですけど、
はい、
もう本当にうっすらした知識の方が相談するってなった時に、うん、やっぱ信頼できる不動産屋さんに査定をお願いしたいなってところに行きたいなって僕は思っちゃったんですよね今、
うん、
やっぱそのいろんなやっぱ作戦を練るとかお話もあったんですけど、うん、ってなった時、不動産選びって大事なんじゃないって。
そうですね、やっぱりこう今建物の中でね、じゃあ例えば畳が古くても和室があったとしても、あ、これ古いから減点ですねじゃなくて、あ、もうね大切に使われてたんですね、でただやっぱりこの状態だと次買おうと見に来てくれた方に響かないので、じゃあ畳のねカタログを横に置いといて、今は使用感あるけどもうこれ見てください、いろんな色がありますよね、今普通の6畳の畳もあれば琉球畳っていうちょっとねこう 0.5 畳 の、 おしゃれな畳もありますよねみたいな話に持っていけるように準備しておきましょうみたいな、うん、
はい、
ただ減点して採点するんじゃなくて、確かに今の点数は低いかもしれないけど、ちゃんとこれを打開策となる作戦を準備しておきましょうみたいなのも大切になってきますので、それをやってくれる人とやってくれない人いるかもしれない、
査定の時 に、うん、査定めちゃめちゃ親切にやってくださる方もいるんですね。
そう、やっぱりね、よくね、少しでもこの思い出ある大切な不動産をいい値段でね売れるようにっていう形で、
うんうん、
評価したいなと思っていますので、
はい、
もうアンテナを張り巡らせてですね、全部細かいところまで見る、拾う、いいところも拾う、はい、で悪いところを拾ったらちゃんと打開策の提案まで準備しておくっていうのが査定かもしれないですよね。
まあ、ただね、住んでいた、ね、うん、大切な住宅でもありますから、
うん、そうですね、
そういういろんなことを踏まえて聞いてくださる不動産屋さんにね、はい、巡り合ってね、売却査定っていうものをやっていただくのも大事なんじゃないかなって思いましたね。
はい、補足なんですけど、だいたい査定っていうのはね1時間ぐらいかかると思ってください。全部見てお話ししたり、はい、お話ししながら進めたりするので、
はい、
であとはねこう荷物の状況、例えば洋服がちょっとドサッと置いてあるんだけど査定に響くかなと思うかもしれないんですが、
はい、
全然それ気にしなくていいので、要は建物の中でリフォームが必要か否かっていうところを見てるんで、
うん、
足の踏み場さえあればお荷物があまり気にしなくていいかなとは思います。
なるほど、うん、
であとね時間、やっぱり日当たりがいい時間がいいので10時から4時ぐらいが一番いいかなと思いますね。
ああ、なるほどですね、うん、やっぱり日当たりを見るのもやっぱ大事なポイントですもんね。
そう、
わあ、
ね。夜見るのとね日が当たってるのと見るのと全然違うんですよ。
そうですよね、うん、今聞いてもすごい奥深いと思いましたけど、うん、でも整理してみると案外やっぱりこう事前に気にすることができるポイントっていうのが、うん、やっぱ整理するとねいろいろあるんだなっていうのはちょっと僕もちょっと今回勉強になりました。
はい、ありがとうございます、
はい、いやそっか売却査定ね、まあでも本当にねこういった話も、ね、なかなか普段考えることないので、
はい、
まあ、不動産の売却の話、これ来週もまたねさまざまな角度から社長に聞いていこうと思います。
はい、
はい、社長直伝不動産の売却あれこれでした。
地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ、番組あっという間に終わりに近づいております。さあ、今回もたっぷりね喋っちゃったんですけども、やっぱりね、あの不動産、僕もね改めて勉強しなきゃなと思いました。あのね、斉藤社長ね、本も出してるので、今思い出しましたねあのクローゼットの奥底に自分でこれ言っちゃった
せめて手前にしてくださいあのクローゼットの中の、
ね、ダメですね。いや本当に、ただただでも来、やっぱり将来役立つ情報ではあると思うんで、うん、
はい、
ね、また来週もね違うテーマでお送りしますが、
はい、
いろいろと教えてください社長。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。また皆さんもね、あの不動産の話題ももちろんですが、あの気になることがありましたらメッセージいただけると私たちも励みになります。また来週からもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、第2回社長、言い残すことはないですか？
はい、もうたっぷり話させてもらいましたので
ありがとうございます。さすがプロで、はい、はい、ではでは来週も楽しみにしていただければと思います。大家と藤沢でGO!お相手は大家高安と
クレイン不動産流通斉藤剛でした。皆さん素敵なランチタイムを。
また来週です。